皆さん、こんにちは。創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。そして、今日の専門家は、創薬ドラッグデリバリーシステム、そして製薬産業の動向に詳しい、トロイさんです。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、トロイです。スージーさん、そしてリスナーの皆さん、今日も最新の技術情報をお届けします。よろしくお願いします。
今週も盛りだくさんのニュースが届いていますね。特に人工知能、通称 AI が創薬にどう貢献しているのか、そして抗体薬物複合体 ADC の進展に注目していきたいと思います。トロイさん、まず最初のニュースは AI が薬物開発を加速するという話題ですね。 AI は創薬のどんなプロセスを変えようとしているんですか？
はい、スージーさん、従来の創薬プロセスは非常に時間とコストがかかりますが、 AI はこれを根本的に変革しています。特に数百万もの化合物から標的に結合する可能性のある物質を見つけ出すリード化合物発見の期間を大幅に短縮できる点が大きいです。また生成 AI モデルは薬物として望ましい特性を持つ全く新しい化合物を設計することも可能にします。さらにAI が患者データを分析することで臨床試験のデザインを最適化し、開発期間とコストの削減にも貢献します。
なるほど。まさに膨大な選択肢の中から最適なものを見つけ出し、さらに新しいものまで生み出す、まるで錬金術のようですね。続いては韓国の取り組みで AI と非ヒト霊長類、通称 NHP を統合して創薬の予測モデルを構築するというニュースです。NHP 試験とは、具体的にどのようなもので、なぜ AI と統合するのでしょうか？
NHP 試験とは、猿などの非ヒト霊長類を用いた動物実験のことです。これは、人に近い生理学的反応や全身性効果を評価するために、新薬開発の最終段階で実施される重要な試験です。韓国実験動物協会は、この NHP 試験を AI と NAMS と呼ばれる新しいアプローチ法、具体的には試験管内試験や計算モデルと統合することで、より正確な予測モデルを構築しようとしています。これは、動物実験の負担を軽減しつつ、科学的信頼性を高めることを目的としています。
動物福祉と科学的な厳密さを両立させる、未来志向の取り組みなんですね。さて、ここからは ADC に関するニュースが続きます。まず第一三共が、進行性小細胞肺がん向けの ADC を米国で承認申請したという記事です。トロイさん、この ADC というのは一体どんな薬なんですか？
ADC は抗体薬物複合体といい、特定の抗体と強力な抗がん剤をリンカーという部分で結合させた薬剤のことです。抗体ががん細胞表面の特定のタンパク質を認識し、がん細胞にだけ薬物を届けるミサイルのような仕組みを持つドラッグデリバリーシステム DDS の一種です。第一三共のイフィナタマブデルクステカンは B7H3 というタンパク質を標的とし、プラチナ製剤治療後に病性が進行した小細胞肺がんの患者さんを対象としています。米国食品医薬品局 FDA は迅速審査を指定し、年内には承認の結論が出る見込みです。
がん細胞だけを狙い撃ちするミサイルとは、まさに夢のようなお薬ですね。患者さんにとって大きな希望になりそうです。台湾のグリコネックスも ADC 新薬 GNX102 のフェーズ1臨床試験を日本で開始したというニュースです。フェーズ1臨床試験とは具体的にどんな段階なんでしょうか？
フェーズ1臨床試験は、薬剤が初めて人に投与されるファーストインヒューマン試験です。主に薬剤の安全性、妊娠性、そして体内でどのように吸収、分布、代謝、排泄されるかという薬物動態を評価します。この段階で今後の開発に向けた最適な容量範囲も設定されます。この GNX102 は、腫瘍細胞に異常発現する投射抗原を標的とするユニークなメカニズムを持っており、特に HER2 陰性や低発現の胃がん患者さんへの効果が期待されています。日本での開始は厳格な規制をクリアした証でもあります。
なるほど。まずは安全性の確認から始めるんですね。難治性がんに苦しむ患者さんに 新たな治療選択肢が生まれるかもしれませんね。サムスンバイオエキスもネクチン4を標的とする ADC 候補薬 SBE303 のグローバル臨床試験を開始したと報じられています。バイオシミラーの開発で知られるサムスンバイオエキスが新規医薬品にも注力しているんですね。
はい、サムスンバイオエキスは事業戦略を拡大し、革新的な新規医薬品開発にも乗り出しています。この SBE303 は膀胱がんや肺がん、乳がんなど多くの固形がんで過剰発現するネクチン4を標的としています。フェーズ1試験は米国で始まり、2030年7月までに149人の進行がん患者を対象に安全性や有効性を評価する計画です。これは同社が ADC 市場に本格参入する上で重要な一歩と言えるでしょう。
大手企業が次々と ADC 市場に参入していることから、がん治療の未来が大きく変わる予感がしますね。台湾の新元バイオテックも国際投資家と AI 創薬で戦略的提携を結んだというニュースです。こちらでも AI が鍵を握っているようですね。
はい、新元バイオテックはジェムという国際投資グループから最大5億台ワンドル、日本円で約23億円の戦略的投資を受けました。この資金は AI 創薬戦略の強化と国際展開に充てられます。特に国際 AI チームセルタイプと協業し、冷たい腫瘍を熱い腫瘍に変えるという免疫療法戦略を推進します。これは免疫細胞が浸潤しにくい腫瘍を浸潤しやすい腫瘍へと変えることで免疫療法の効果を高める狙いがあります。
AI の活用でがん免疫療法の効果をさらに引き出すことができるなんて本当に驚きです。さて、さらに AI と製薬企業の大型提携のニュースです。ノボノルディスクがオープン AI と創薬から製造、全社的なデジタル変革、通称 DX まで統合する包括的な提携を発表しました。これはかなり大きな動きではないでしょうか。
その通りです。スージーさん、肥満症治療薬 GLP-1 受容体作動薬の競争が激化する中で、ノボノルディスクはオープン AI との包括的な提携を通じて、創薬だけでなく製造、サプライチェーン、そして商業運用まで事業活動全体に AI を深く統合することを目指しています。2026年末までに全面的な適用を目指し、膨大なデータを AI で分析し、新たな治療法を迅速に患者に届けることを目標としています。これは製薬業界における構造的な変化を示唆する非常に重要なマイルストーンと言えます。
創薬だけでなく企業全体を変革するとは、AI がビジネスのあらゆる側面で不可欠な存在になりつつあるのを感じますね。続いてはメッセンジャー RNA 技術に関する日本の研究ニュースです。多剤耐性菌への抗体産生という新たな可能性が示されたとのことですが、メッセンジャー RNA 医薬はワクチン以外にも活用が進んでいるんですね。
はい、メッセンジャー RNA 技術はワクチンだけでなく、がん治療や感染症治療など多様な分野にその応用範囲を広げています。日本の京都府立医科大学と東京大学の研究チームはこの技術を多剤耐性菌対策に応用しました。彼らはリピッドナノ粒子、通称 LNP にメッセンジャー RNA を封入し、体内で多剤耐性菌である緑膿菌に対する抗体断片を産生させることに成功しました。これにより従来の抗体断片が体内で迅速にクリアされる問題を解決し、持続的な効果を期待できる可能性があります。
スーパーバグとも呼ばれる多剤耐性菌との戦いにメッセンジャー RNA 技術が新たな希望をもたらしてくれるんですね。ここで一度医薬品承認に関する明るいニュースです。 FDA が2026年の新薬承認を発表したとのことですが、特に GLP-1 経口薬に注目が集まっているようですね。
はい、朗報ですね。2026年4月1日に FDA が承認したファウンダヨ錠は、食事や水分の制限なくいつでも服用できる唯一の GLP-1 経口薬として、患者さんの利便性を大幅に向上させることが期待されています。これまでの GLP-1 経口薬には厳しい服用制約があるものも多かったため、このファウンダヨは服薬アドヒアンス、つまり薬を飲み続けることのしやすさを大きく改善するでしょう。他にもプラチナ製剤抵抗性の卵巣がん治療薬リフィオーリや 希少疾患である原発性胆汁性胆管炎に伴うかゆみの治療薬リナボイも承認されました。
利便性の向上は治療を続ける上で本当に重要ですよね。多くの患者さんにとって生活の質を大きく改善する明るいニュースです。 AI 創薬の話題に戻ります。オープン AI が創薬加速のための新しい AI モデル GPT ロザリンドを発表したと聞きました。 Google のアルファフォールドなどこの分野は競争が激しくなっていますね。
その通りです、スージーさん。オープン AI は生命科学研究から患者向けのヘルスケアアプリケーションへの転換を支援する AI モデル GPT ロザリンドを開発しました。これは AI が単独で新薬を開発する段階ではないものの、複雑で時間のかかる科学プロセスを大幅に効率化できることを示しています。アムジェンやモデルナといった大手製薬企業との協力も進められている点も注目されます。
AI の巨人オープン AI がいよいよライフサイエンスに本格参入するとなると、今後の創薬のスピードは想像を絶するものになりそうですね。 Amazon Web Service S AWS も AI 創薬プラットフォーム Amazon Biodiscovery を発表したそうですね。テック大手の参入が本当に目立ちます。
はい、AWS はバイオファーマ業界向けに Amazon Biodiscovery 通称 ABD を発表しました。これは計算科学的な手法とウェットラボと呼ばれる実際の実験ワークフローを統合し、新薬研究期間の大幅な短縮を目指すプラットフォームです。40以上の AI 生物学的基盤モデルとエージェントアシスタントを搭載し、研究者が最適なモデル選択や結果解釈を容易に行えるよう設計されています。これにより高度な計算スキルを持たない研究者でも強力な AI ツールを活用できるようになります。
AI が研究開発を民主化するという表現がぴったりきますね。さまざまな企業や研究機関がより高度な研究にアクセスできるようになるのは素晴らしいことです。バージニア大学の研究では AI がタンパク質の柔軟性をモデル化し薬物設計を加速するというテーマですね。タンパク質の柔軟性とは薬物設計においてどんな意味を持つのでしょうか。
従来の薬物設計ではタンパク質を性的な構造として捉えがちでしたが、生体内のタンパク質は常に動的に構造を変化させています。この柔軟性が薬物との結合に大きく影響するため、これを考慮に入れることが薬物設計の成功率を高める鍵となります。バージニア大学の研究者たちはユエルデザイン、ユエルポケット、ユエルボンドという3つのモジュールからなる AI プラットフォームを開発しました。これによりタンパク質の結合ポケットの動的な特性を予測し、より正確な薬物分子を設計することが可能になります。
なるほど、生きているタンパク質の動きを捉えることでより効果的な薬をデザインできるようになったんですね。カナダの研究で AI 自律型ラボルーミーラボがメッセンジャー RNA 送達の新ルールを発見したというニュースには本当に驚きました。自律型ラボってどんなことができるんでしょうか。
ルーミーラボは人間による介入なしに実験計画、実施、データ解析、そして次の実験設計までを一貫して行うことができる AI 搭載のロボット研究室です。これにより広大な科学空間を効率的に探索することが可能になります。このルーミーラボがメッセンジャー RNA 送達を向上させる新しいクラスの脂質材料を自律的に発見しました。特に臭素化脂質テールが送達増強に重要な新規構造であることを特定し、モデルナの新型コロナウイルスワクチンに使われた LNP に匹敵、またはそれを上回る性能を持つ LNP を見つけ出したんです。
AI が人間の想像を超えた発見をするなんて、まさに科学の未来を切り開く出来事ですね。メッセンジャー RNA 医薬品の DDS を革新する可能性を秘めていると聞いて期待が膨らみます。ここで再び市場動向に関する話題です。 GLP-1 受容体作動薬が肥満症、糖尿病治療市場を牽引しているという報告がありました。この市場はどれくらいの規模になっているんですか。
2025年には GLP-1 療法の売上高が1320億ドル、日本円でおよそ20兆円に達し、前年比で 33.5% 増を記録しました。特に原料適応症は 131% の急増を見せており、市場拡大の主要な原動力となっています。 この成長の主要因は、価格変動や新製品ではなく、治療を受ける患者数の増加にあると IQVIA のスコット・ビックス氏が指摘しています。肥満症治療はすでに第4位の治療カテゴリーに成長し、市場価値は約980億ドル、日本円で約15兆円に達しています。
桁違いの市場規模ですね。いかに多くの患者さんがこの薬を必要としているかがわかります。抗体薬物複合体、ADC 市場に関するレポートも出ていますね。革新と競争の展望が示されているとのことですが、どのような動向が見られますか？
このレポートによると、ADC 市場は、標的がん治療におけるアンメットニーズに応えるための新規 ADC の進歩によって成長しています。特に、薬物部分であるペイロード、抗体と薬物をつなぐリンカー、そして抗体が認識する標的抗原における革新が、ADC の適用範囲を広げています。世界中で180社以上が290以上の ADC を開発しており、ギリアド・サイエンシズやトゥブリスのような企業の戦略的提携や買収も活発です。ザイラボの DLL3 を標的とする ADC が希少疾病用医薬品に指定されるなど、開発が非常に活況を呈しています。
技術革新と競争が激しい分野なんですね。難治性がんの患者さんに、一日も早く新しい治療法が届くことを願うばかりです。最後のニュースは、FDA が限局性分節性糸球体硬化症、通称 FSGS という希少な腎疾患の治療薬、スパルセンタンを承認したというものです。これも患者さんにとっては朗報ですね。
はい。FSGS は腎不全に至る可能性のある進行性の希少腎疾患で、これまで特定の治療法が限られていました。このスパルセンタンは、FSGS に対する FDA 初の承認薬となり、歴史的なマイルストーンです。スパルセンタンは、ファーストインクラスの薬剤で、アンジオテンシン2受容体拮抗薬、通称 ARB とエンドセリン1受容体拮抗薬、通称 ERA という2つの異なる作用基準を合わせ持ちます。これにより、腎臓の炎症と繊維化を同時に抑制し、タンパク尿を減少させることが期待されています。
希少疾患に対する新しい治療薬の登場は、本当に大きな一歩ですね。患者さんの生活の質を大きく改善する可能性を秘めていると聞いて、とても嬉しいです。トロイさん、今週もありがとうございました。AI の進化が創薬のあらゆる段階を加速させていること、ADC 技術が多様ながん種に適用されつつあること、そしてメッセンジャー RNA 技術がワクチン以外の感染症治療にも道を開いていることなど、本当に多くの重要な進展がありましたね。
はい。スージーさん、AI と DDS の融合は、新薬開発のスピードと効率を飛躍的に向上させ、これまで治療が難しかった疾患にも光をもたらしています。また、GLP-1 経口薬の利便性向上や希少疾患治療薬の承認は、患者さん中心の医療の進展を象徴していると言えるでしょう。
今日のお話を聞いて、病に苦しむ多くの方々にとって、明るい未来が着実に近づいていることを実感しました。来週も最新のテクノロジー情報、楽しみにしています。
ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。
創薬、DDS テクノロジー最前線。ナビゲーターのスージーと、専門家のトロイがお届けしました。また来週。